朝ある方から聞きましたんですけども、ありがとうございます、ありがとうございます。申します前にごめんなさいっていうことがいるのでいいかってことを聞きましたんですけど、ちょっと私そのところはよくわかりません。よろしくお願いいたします。
はい、ごめんなさいっていうことはもうね、謙虚ないい言葉ですよね。はい、普通ね、過去世でいろんなマイナスのね言葉を使い、マイナスを思い出してね、またマイナスの行いもしてきてますからね、はい、そういう意味ではね、いろんなマイナスをみんなにね、まあ、負け散らすって言うとなんですけどね、そういうことがありますよね。そういう場合、みんなにね、それを免除してもらってるんですよね。でも、ありがとうございますっていう感謝の言葉の中にはね、無限の無限のマイナスを免除するっていう神様の大きい働きが含まれてるんですよね。だから本当の深い意味の感謝の、ね、意味が分かればね、まあ、省略しても大丈夫ですね。ね、でも最初はね、謙虚な意味でね、ごめんなさいもね、やってもいいと思いますね。はい、ありがとうございます。
はい、しょうもない質問ですけど、
はい、ありがとうございます。
しょうがないことがあるんですけど、私宝石も興味ないし、ブランド物も興味ないし、最近はお洋服もなるべくリサイクル、なるべくっていうか、もうほとんど全部リサイクルショップでとても満足してるんですが、一つだけ毛皮が好きなんです。あったかくて、なんか離せなくて、ついまた買ってしまったんです。リサイクルショップですけど、でもなんか動物愛護協会に打たれそうな気がして、すごい着るのが後ろめたいんで、ついたらこう裏向けてなるべく目立たないように、毛皮を着るっていうのは良くないことでしょうか。
いや、やっぱり動物の方がね、ぜひ着てほしいって言って、
ありがとうって言ってくればいいんですか。
そうですね。ね、愛のスキンシップじゃない。ね、嫌われたらね、着せてくれないよね。ね、自分が殺してね、ね、なんかしたんだったら別だけどね、動物の方が喜んでね、ぜひね、守らせてくださいというような感じで。ね。ありがたいですね。
ありがたいです。
はい、ありがとうございます。どうぞ何でも。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。小林正和さんの話を聞いて知ったんですけども、ありが、小林正和さん、ありがとうって言うんですよ。ございますとつけないのでね、どっちが本当にいいのかなっていうのと、それから言い続けるっていうのは結構リズムがね乗らないんですよ。で、そのリズムを知りたくて今日お伺いしたんです
。そうですね、ありがとうございますが本当のね、宇宙の神様の究極の名前なんですよね。ありがとうございますでね、だから神様の働きの全体を指し示す言葉なのね、神様の、ね、姿の全体像なんですね。ありがとうございますがね、だから一言ありがとうございますで神様全体を捉えた時はその中に全部含まれてしまうのね。だから感謝もね、無限の段階がありますよね。小さい感謝から大きい感謝ね、浅い感謝から、ね、深い感謝ってね、いろんな意味合いのね、無限の段階の感謝がありますしね、その中に、ね、軽くありがとうっていうのもいいですよ ね。でも本当
カウントしてですね、ありがとうありがとうありがとうありがとうってやってるんです。
いいですね。
ちょっとリズムが悪いなっていう感じがする
、ね、だからそのリズムも、ね、無限の種類があっていいと思うんですけど、ね、一人一人、まあ、みんなね、それリズム感が違うと思いますしね、またね、時代でいいと思うんですよ、それはね。だから本当のありがとうございますってね、本当の神様の全体の中には全部含まれてますからね、自由自在に自分に合ったね、いろんな生き方で感謝を込めていくっていうのが大事ですよね。どれがいい悪いじゃなしにね、みんな必要あって存在するものですしね。はい、ありがとうございます。はい。
今日本の
食用の自給率が3割ぐらいだと思うんですが、これからだんだんその例えば異常気象だとか、日本に入ってくるその量とかもなんかかなり厳しくなってくるっていうような話も聞くんですが、これから僕たちは例えば昔やったように第一次産業というか農業をもっと中心といいますか、もっと活性化させるといいますか、そういうものに従事した方がよろしいんですか。
もうね、まあ、生かせるものはどんどん生かすっていうのが大事なんですけどね、はい、ただね、世界が一つという気持ちでね、助け合いも必要ですよ ね、はい、ね、それ以上にね、神様の方からね、はい、プラスをいっぱいね、はい、天から来るものを受け取るっていうのも大事ですよね、はい、だから現実だけを見てね、はい、食料自給せんなんとかね、はい、どうこうっていう心配はないんですよね、はい、本当は無限の無限のね、恵みが大天から降ってくるんですよね、はい、場合によっては必要だったら物質化現象でね、さっと工場から出るかもしれないね、将来そうなるかもしれないよね、うん、
今の現実だけ見ると、
ね、
人口も増えてて、うん、で人口の増加率に比べると穀物の生産率の方がやっぱこうちょっと低いらしいんですけど、
そうですね、
突然なんかそういう突然っていうか、
うんうん、
ありがとうがっていうか、そういうものが広がってくると実際そういういろんな変化が起きてくるっていう。
そうですね、だからありがとうございますは神様のね、大調和の働きがそのままスッと降りるんで、はい、必要だったらもっと日本もね、はい、土地を生かしていろんな、ね、作物をね、はい、栽培するようになるかもしれないですよね。
それは国っていうか政府っていうか、うん、政治家の方もそういうような国に行かなきゃいけないっていうような気持ちになってくるっていう。
うん、だからもう自然にね、いいようになっていくと思うんですけどね、ただ今は百姓さんでもね、お金儲けを、ね、まずね、一緒に考えるんでしょ、はい、だからね、人件費が高くなるとね、作物の、ね、値段が高くなって世界とは太刀打ちできないような状態でしょ、だからお金儲けの方へ走るためにね、うん、農業捨ててって言うんですけどね、本当はもったいないですよね、そんなのね、うん、やっぱりね、心込めてね、栽培したね、作物っていうのはもう本当にね、輝いてますからね、お金には買えないですよ、本当はね、ね、やっぱり天からの恵みですからね、はい、だからお金を抜きにしてね、やっぱりね、光り輝いたものをね、与えていただいたという気持ちで受けるんだったらね、日本で作ったものもね、本当の意味でね、素晴らしい光り輝いたものになりますからね、ね、大事にした方がいいと思うんですけど、ね、特にお米一粒一粒がね、はい、無限に輝いてると思えたらね、はい、うん、しっかりお米を栽培しないと、ね、はい、
関連性なんですけど、お金のことで日本各地でも世界の方でもエコマネーって言いまして、今のお金に代わる流通の仕組みを作ろうという機運が少しずついろんなところで生み出るんですけど、まあ、今のその金融システムといいますか、お金の流れというのは長続きしないで新しいものに取り替わるということですか。
うん、法則としてはね、因縁果の法則としてはもうね、与えたものが与え返されるというのがね、これ法則なんですね、はい、ただその間にお金が入ってくるわけでしょ、はい、ね、人と人、まあ、信用の約束事みたいなもんですよね、お金ってね、はい、でもそれはちょっとずれてるんですよね、だから日本なんかは人件費高いでしょ、外国は安いですよね、安いとかありますよね、10分の1ぐらい円とかあるんでしょ、ね、で同じ働きしたのにね、10倍もらうとこと ね、 ね、どうでしょその10分の1っていうとこあるんでしょ、はい、そしたらどちらに価値があるかっていうとね、安い方が価値があるんですよ、ね、同じお金でもね、10倍の価値があるんです、ね、同じ働きをしてますもんね、それをね、世界が一つにずっとね、したらいいかって、そうじゃないね、うん、給料高い方はね、借金をしてるんですよ安いところを買ったとしたらね、10倍の借金を積み重ねていることだろうね、うん、だから年間のね、その法則から言うとそうなるんでね、だから日本でお金要求設けてね、安いところでたくさん物を買ってって言うんですが、得したいと思うんですけど違うんです、うん、大きく借金積み重ねたことになるんですよ、うん、ね、
そうです
そうです。ね、それだったらね、もう最初からね、はい、もう安いお給料で働いて、ね、ほどほどにね、贅沢せんと買っとく方がいいんだよ。はい。うん、だから歴史見てもそうだと思うんですけどね。はい、うん、最初は安いお給料で働いてね。安いものを、まあ、世界に輸出してどんどん栄えるんでしょ、はい、ね、でも人件費上がってくるとだんだんダメになってくれるじゃないね、だから法則的にはそういうふうに自然になっていくんですよね。だから与える量を増やす方がいいですよね、人の幸せのためにってね。これはただで与えてもいいんですよ ね本当にただで与えたらね、ただでみんな帰ってくるんですよね。うん、だから神様の世界はそうですね、ただで無償でね、報い求めて与えるんですよね。その与え合いによってね、みんながね、極楽世界に住むんですけどね、お金にならないから働かないってちょっともったいないですよね。ね、人の幸せのためだったらね、何でも小さいことで何でもね、喜んでいっぱいする方がいいんですよね。はい、ありがとうございます。はい、
今あの世界的にですけど、あの日本の中でもあの親の命とか子供の命をあまりにも粗末にしてるのをね、あのテレビとかなんかでよく、ね、出てきますよね。それってあの、まあ、そうなるからには何か原因があるんでしょうけれども、あのこういう時代って終わるといいなっていつも思うんですけど、そういうあのなんていうのか、そういう命をもっとこう、ね、たった一つしか誰にも平等に与えられてるもんですよね。でもたった一つしかない、買い替えるときのでかい命をこうやってね、せっかく自分の子供として産んだその子供の命をなぜ奪うんだろうっていつも思うんですね。だからそういう時代って終わってほしいなっていつも思うんですけど、それには何か意味があるんでしょうか、そういう今のこの時代の流れも。
そうですね、あの、うん、命を大切にっていう意味をね、浅い意味と深い意味と両方ありますよね。だから本当は神様の命をね、いただいてその命を生きてるんですよね。だから本当は無限に価値ある無限に尊いもんなんです、ね、ところが浅く捉えると、もう単なる肉体人間っていう意味でね、小さい命を生きてるというふうになりますとね、こう肉体人間だけだとね、人生の目的が なくなるんですよね。人は何のために生きるんかっていうとね、ね、100年ぐらいでみんな、ね、死んで消えてしまうんだったら、ね、何のために生きたのか分からなくなるんですね。それだったらもう早く死んでもないじゃないかって思うんですよ。ね、だから命の捉え方がね、浅すぎるんですよね、今はね。だから自殺に走る人をね、特にそうなんですよね、あの人生目的分からない、何のために生きたらいいか分からないっていうね、だから早く死ぬ方が幸せなんじゃないかと思う人もあるんですよね、中にはね。だから神様の、ね、永遠の命をね、いただいて生きてるっていうふうになったらね、本当の無限の価値のあるね、尊厳な尊いもの見えてくるでしょ。そしたら大事にしようとするんですね。だから神様の命を生きてるって、神様の命をいただいてるっていうふうにね、そういう思い返しができるようになったらね、みんな大事すると思うんですよね。みんな忘れてますよね、今までね。だからそれもありがとうございますでね、感謝することによってね、神様の命をいただいてるっていうのをよく実感できてきますんでね。だから感謝がね、これからどんどんね、深まっていくと思うんです、ね。そしたら、ね、命の尊厳さもよく分かって、ね、本当の命を神様、命を、ね、大事にしようとするんですね。
今はあのこう学校でも、まあ、なんていうんですか、こうよく勉強ができる子はいい子であって、だからそれよりも今の私もきっと、うん、自分の子供が、うん、もっと賢くてもっと勉強ができたらいいなって思った時代もありましたけれども、今の私が思うのにはそれよりもそういうね、あの人の命も自分の命も同じ重さだっていう、そういう大切なことを教えたらもっと違うんじゃないかななんて。
本当にそうですよね、ね。ありがとうございます。
今命の大切さ
ただいた命のことを伺いました。では私たちはなぜ命というものをいただいたのでしょうか。なぜこの世に出てきたのでしょうか。おいしいものを食べて楽しくしていろんな経験だけをして終わるというためでしょうか。何でしょうか。
そうですね、本当の人生の目的とは何かってね、一番大事な問題ですよね。それとともに
魂の次元でそれは肉体として人間としての問題だけじゃなく、魂をいただいてこの肉体をいただいて、ね、ということが、はい、50年今80年100年の時代になりました。何のために生かされるのだろうか。峰転生の中で根性をいただいたことが前の時よりも一歩でも高めるために生かされているのじゃないかなと思ったりしますが、
そうですね。ね。だから本当の自分はね、肉体でも魂でもないんですよ。もう一つ奥の命の自分ね、神様と一体の自分があるんですよね。だから神様と一体の自分に戻らないとね、本当の意味のね、正しい自分のね、在り方もわからないね、人生目的も定まらないよね。だから神様の最初の目的ですよね、人をこの世に送り出してくる目的ね、大きい深い意味があるんですよね。まず神様自身がね、無限創造のね、願いを持って、ね、宇宙を創造するわけね。それがね、喜びそのものなのね。だから一瞬一瞬新しい宇宙を生み出してね、その表現をね、生み出すことに喜びを見出しね、またそれを味わうことに深い幸せを感じてるのね。で、人はその神様のね、別れ、分身なのね。で、一人一人ね、そのね、味わい方は全部違う味わい方をしてくださるというね。で、神様は人の自由絶対縛らないでね、無限の人がいてた無限の味わい方をしてくれて、それ全部神様の大きい喜びに変わるわけね。だから人ってものすごく大事ね。神様にとったらね、無限の価値があるっていうね。まず神様はね、一瞬一瞬新しいものをね、全て生み出してね、それを一人一人に全部与えてくるね。で、それを感謝の心で全部受けるのが本当の自分なのね。全部受け直す自分っていうのは本当の自分ね、一瞬一瞬ね。で、その自由自在な自分がね、神様からね、無限の無限のチャンネルの放送番組っていうね、運命の番組を与えてもらうのね。それをね、自由に楽しんでいらっしゃいっていうふうに送り出してくれるのね。で、いろんな番組をね、それぞれ自由にね、楽しんでくる過程でね、やっぱ下へ下へね、番組を下ろしてくれるのね。最初はやっぱりね、最高の姿を知っている自分にとったらね、遠い番組を味わいたいのね、楽しみたいの。ね、なんか低い番組へどんどん近づいていくわね。だから地獄番組まで行く人もあるしね、まあその手前で止まる人もあるんですけどね。できたら地獄番組まで一回は行ってみたいってね。それでね、そういうね、低い体験を積むことによってね、謙虚にもなるしね、マイナスの存在を知ることによってまたね、プラスの本当の価値を見出していけるね。だから一旦はいろんな番組を味わってね、で最後にね、高い番組ね、最高番組を味わって永遠にね、そういう幸せいっぱい生きようというわけよね。だから肉体の自分、魂の自分というのはね、それぞれ一つの番組の中のね、役割としての姿のね。だから番組をね、抜け出した本当の自分をしっかりまず自覚するっていうのが大事よね。それは感謝することによって自覚が深まってくるね。それで番組選びをね、自由自在にしていくっていうこともまた大事になってくるね。いい番組も悪い番組をね、全部自由に味わえるのよね。それも本当はもうね、一番下からね、全ての番組を味わえるような自分になるっていうのが一番いいのよね。一番謙虚な自分がね、全ての番組にね、本当の価値を見出していけるね。上だけだとね、やっぱり下の番組全部価値がなくなるよね、マイナス見えるから ね。だから一旦は下の番組を味わっておくとね、そこから上の番組全部ね、無限の価値が見出せるっていうね。で、一つ一つの番組のね、ストーリーの文明の中からね、プラスを幸せを発見していくね。それがどんどん大きく深くなってくるっていうね。だからあくまでもね、みんなも幸せを大きく深くするための仕組みになっているから、ね。 だから大きい幸せをしっかり掴むことが、ね、人生の目的なのね。ね、謎の過程に置かれてるよね。だから必ず幸せがどんどん大きく深くなるように仕組まれてるのね。うん、だから、ね、一時期だけを見るとね、マイナスに向いてるときは、なんか幸せが小さくなるように見えるんですけどね。でもそれはね、その部分だけ見るだけでね、それを感じるのね。でも大きい立場から見るとね、それがまた大きい幸せを感じるための必要な勉強になるね。それを通過しないと大きい幸せをね、味わえないっていうんでね、必要なのね。
じゃあもう一つ。はい。この地球が今、末世のようになってますね。それで、この地球もその一つの味わいとおっしゃる意味もわかりますね。だけど、核を振り返ってみれば、無大陸、アトランティス大陸、すべて瞬間に没してしまいました。それは人間の思いが汚く、いっぱいになった時にだというふうにも受け止まっておりますが、この今回の地球はどうなっていくんでございましょうか。
ね、あの時代時代でね、地球もいろんな姿が踊り続けてるのね。うん、だからこの世っていうのはあの世の縮図になってね、何を選ぶかっていう勉強の、ね、場合になってるのね。あの世はあの、ね、自分の波の合う世界だけが広がるのね。でもこの世はいろんな波全部揃ってるのね。だから地獄から極楽までね、全部この世的なもの全部揃うのね。だから何でも ね、
その時には分かりますけれどじゃあ全体の大きな流れと見た時には同じことを繰り返しているだけのように過去を見ると思われるんですが、それも経験としてただただいただいててよろしいわけです。
うん、だからこの世はね、あの世から見るとね、一つの勉強の学校みたいなもんよね。だから同じ人がこの世へずっとね、入学して勉強するんじゃないね。もう競争率が高いのね。ね、何回も生まれてこれないこの世ね。だから昔ね、どうでしょう、無大陸の時は、その時生まれた人は今は生まれてこれないよ ね。だから時代時代でいろんな人がね、選ばれてこの世へ勉強しに来るね。だから同じ体験をしてるんじゃないのね。同じこと繰り返してるんじゃないね。
ここから見合うと前に出たことのある人も出てきてる。
ね、
それはいかがな
んだろう。だからあの世の人口は無限無限の大きいね。この世はほんの、ね、無限の中一つだから ね、無限分の一なのね、人口的に見てもね。だから全部が生まれてこれないね。代表的に生まれてくるからね。ただあの無限の無限のチャンネルの中の番組の中ではね、いろんなストーリーがあるよね。だから同じとこに生まれたっていうね、体験の人もあるよね。でも全然生まれてないって人もあるか、人間に多いね。だからこの世の人はね、あの世の人の代表として生まれてくる ね。生まれてこれない人はね、この世の人のね、体験をね、通じていろんなことを学んでいくね。だからもうね、無駄な体験は一つもないのね。同じことを繰り返してるようでもね、同じ人が同じことを絶対繰り返さないよね。必ず違う体験ね、必要な体験をさせてもらえるなっていうね。だから神様はそういう無駄な同じことを繰り返すのは絶対しないんだろう。ね。必ず新しいね、いい体験をするようにするようにね、神様はちゃんと仕組んでくださってるから、ね。神様のしてることに絶対間違いないし、ね。だから宇宙にはね、同じもの一つとしてないの。原子一個もね、水素原子一個も同じ水素原子はないのね。みんな顔が違う働きが違うね。またね、時代の流れの中で同じことは二度と繰り返さない、絶対ね。うん、同じことは絶対繰り返さないのね。これはもう宇宙のね、創造の神様鉄則なのね。その違いがわからないとしたらね、人がぼーっとしてるだけね。ね、猿の顔見たらみんな同じように見えるじゃない。ね、その時代の流れ見てもね、同じことは移り変わって見えるのもね、これ漠然とぼーっと見るからのね、細かいとこまでね、区別つかないからだけのね、ね、その四季の変化流れね、見てもやっぱりそうでしょ、同じことをね、毎年起こっても見えるかもしれないね。でも全部違うのね。本当に細かいとこをしっかり点検してみたら全部違うのね。絶対同じことは繰り返さないね。そこが神業なのね。だからもう本当に必要な体験をね、 ちゃんとね、その与えてもらえるようになってるからっていうね。だから神様の御心ね、この本当の意味ね、分かればね、よくね、そのね、納得いくことをね、だからその納得するのもね、理屈じゃないよね。ね、自分勝手な思い込みでもないよね。感謝することによってね、神様の心と一体化すればいいよね。ありがとうございますってね、神様の心の中に溶け込めばね、本当の意味の神様のね、心分かってくるね。そしたらもう一切の無駄ってね、ね、マイナスも一切ないっていうのよく分かってくるよね。だからありがとうございますって溶け込むものがね、最後の仕上げなのね。神様と一体化すればいいね。そして中から分からせてもらうというふうになってくるよね。はい。
よろしいでしょうか。はい、あの言葉っていうのはその神様っていう言葉とその神様っていう、まあ、実体というか必ずこう対応する関係ですよね。で今おっしゃってるその神様イコールありがとうございますっていうな、まあ、名前というかで我々はついこう神様っていう言葉で、まあ、分かりやすく言うとそんな、まあ、聖書に書かれているその創造の神が人間を作ったと。で人間の苦しみのこう現在というのは、まあ、我々の先輩であるアダムとイブが神様が言ったら食べるなっちゃうとつい食っちゃった。で子供を育てるとこうついってことはいくらでもありますよね。やめろとか言うんでも帰ってみたらついやお子さん食べてましたっていうことは随所にあるこう些細なことですよね。その象徴的に言ってるのはこの木の実を食うなと。でそれ食べただけでその追放されて死を与えられてそれ以降ずっと人類が苦しむっていうのは何を象徴しているのかっていうのはね、よく何の聖書にでもわからないですね。ありがとうございますと無限無限のありがとうと、あの聖書で言ってる神様、いやあれは違うんだってなら、これは神様 A 神様 B ですけどね、違うなら我々はつい神様という言葉でいろんなものを連想しますけども、今おっしゃってるその無限の無限のありがとうっていうのと、あのエロヒムだかエホバだか、ゴッドだとかデュースだとかいろんな各国の言葉では、まあイスラム人はあれをアラーというふうに言いますよね。で本気争いしてるけど彼らは旧約聖書を守ってる、タリバンの原理主義の一番の原点は何だったら彼らは旧約聖書を守ってるわけですよね。あのイスラム教徒もだから キリスト教もユダヤ教徒も一番大事な聖典は旧約聖書を守ってるわけですよね。でそれが新しい新約になった時に今の聖書か、コーランかっていうふうにこう分かれていく、もう原点というのは彼らはやっぱりアダムというから走ってる。で我々はあんまり自分の先祖をアダムという意識はないけども、でもまあ神様って言葉で言うとついそういうふうにこう思ってるわけですけども、非常にこう神様って一つの言葉とやってることのこう違いというのはですね、その番組見てるからお前違うんだよって言われるだけじゃどうもよくわからないところがありますんで、そこのところあのたかだかこう木の実食っただけの話に対して6000年間人類はどうしてこう悩むのかなっていうのは基本的に私はわからない。何のリソットしてくれあのノアの箱舟っていうのはノアの家族だけにあれリセットして全員殺されてるわけですよね。40日間洪水に襲われて、でたった一家族だけにさせられて、であのエリコなんて年も原爆だかなんだかわからないけど全滅させられてますよ。凄まじいことをやってますよね、その神様という名前と。で人類が犯した罪っていうのはそんなに死刑になるほどあのじゃあノアの家族以外はむちゃくちゃなことをしたのかって言うと、まあサボったか酒飲んだか遊んだか知らないけどその程度のことですよね、事実だけで言うと。だから私はね、なんか凄まじいものを感じるのと、今私はそのありがとうさんがおっしゃってるふわーっとしたこうありがとうとみんな話してるけど、片っぽ今アフガンで戦争やってる彼らの現実が凄まじいことにやっぱこだわってますでしょ。でそれを同じ神様って表現してますが、私にはわからないんですけど、神様って何なんでしょう
ね。え、その本当の神様とね、その言葉とは違うんですよね。 言葉があくまでも神様を指し示そうとしているのね、指よね、指ね、うん、だからそのいろんな世界の宗教の教え全部ね、指の違いね、ね、その指も綺麗な指も汚い指もある、ね、ちょっと曲がってこうしてあるし、まっすぐ伸ばしてるのもあるしっていうね、神様を指し示そうとしてるんですけどね、でも指と神様とは違うよね、ね、だから神様を実際ね、体験的にね、実感した人は本物を使うもんね、でも指にとらわれた人はまだね、指にとどまるのね、だからどんな教えもね、教えに縛られたらね、その教えの奴隷になってですね、指にとどまってしまうね、神様へは飛び込めないよね、だから教えを超えないといけないよね、本当はね、教えの指し示そうとしているものは何かってね、その実体の方を掴もうとするのが本当のね、信仰のあり方だね、
あの我々のあり方はそうであって、ね、その神様っていうのが、そのより分かりづらく、うん、その指の違いぐらいで説明がつかない
ぐらい、そうそうそう、だからね、本当のね、あの神様のあり方を捉えるのは個人とね、うん、ね、いろんな他の教えはね、指にとらわれすぎてるね、
いや、あの、ノアの箱舟ってのは単なる架空のね、象徴的な偶話なのか事実なのかって考えると、いや、まあまあ、食べ話やっちゃえばそれでいいんだあれを、でも彼らは事実として、あの、選別されたっていう意識を持ってますでしょ、あの、こういうノアの一家だけど、後の一家は見たそんな極悪非道かって言うと、まあ、似たり寄ったりの生活、我々のためにしてると思うんですよね、
そうね、だからその聖書の教えにしてもね、何かこの神様とか神様の働きをね、指し示そうとしている言葉のね、ただその本物を指し示すっていうのはもう難しいね、定義の仕方から、まず難しいで、言葉の定義の仕方からね、だから何を指し示そうとしているかって、その解釈を正しく施さないとね、だからその蛇に騙されてね、知恵の好みを食べてね、楽園から追放されてっていうね、この意味でもね、その蛇が何を指しているかでしょ、ね、この動物の蛇じゃないですね、うん、こう波動よね、この波ね、蛇っていう意味ね、象徴的にはね、でこの世も波動でできてるでしょ、ね、なんか物質波動にとらわれてね、現実を掴んでしまうとね、神様はやっぱり見失うね、だから現実を掴みすぎた、執着しすぎてね、現実しかないって思い込みすぎたら、もうね、これでもうね、蛇に騙されたことになるね。その知恵の好みっていうのもね、どうでしょ、この世のいろんな知識ね、これにとらわれすぎてるよね。で、知識はね、知恵と違うのよね、本当はね。知恵の好みっていうのは知識の方よね。
知識にとらわれ、その象徴であるかもわからないけど、アダムとイブが仮に食わなくても、アダムとイブの子は食ったろうなと。やっぱり冒険心のある子供ができてたら、いずれ食べるでしょう。でそのためにやられたんじゃたまらないなというふうに思いますよね。その よっぽど絶対にやるなっていう深いものなら、そして木の実食うか食わないかぐらいだったらね、ちょっとそれは、いたずらな子供はいずれ出てくれば、うん、どっかでそういうのは出ますよね、
う
ん、象徴的に、
うん、ね、だから私から言わせたらね、その聖書の言葉なんて大した言葉じゃないと思う、うん、
ね、だけど現にそのニューヨークやジェット機かっぱらって突っ込むだけのエネルギーを彼らやっぱ持ってますでしょ、聖書というものから来るそのエネルギーというのは、だから我々日本人から言えば、あの信じられないようなことでも彼らやっぱりやるという異様さを持ってますよね、一神教の人たちというのは。だから神々なんて神でしょ、で我々ほらいろんな神様ってから、まあまあ穏やかにあれもあればこれもあるなってぐらいでこだわらないけども、唯一絶対絶対には2番手3番手を認めない以上はどうしてもやっぱりそういうぶつかりが出てきますよね。で世界の人口のものすごく多くああいう人たちがこう占めてくると、いずれ日本だってそのいやいや神様800万やおろずいるからいいやっていうわけにいかなくなるのかなっていう、この異様さを感じるんですけども、で相方おじさんの場合にはもう象徴的にありがとうございますっていうのがもう名前だよって言うと、私も分かってるのは分からないようなことも、だけど妙な安心感はあるん
で、だからね、その言葉の使い方がね、ピンから切るまであるんですよね、だから正しい言葉の使い方してね、その言葉の定義を正しく施してね、本当の神様に心を向けさせるというのは本当はね、教えといては必要なのね、それでも教えにとらわれたら本物を見失うんでね、ね、 やっぱり本物の神様を中心に置かないといけないよね。だからその過去のいろんな教え全部ね、それで完璧なんでも何でもないの ね。もっともっといい教えがね、いっぱい出てこないとうるさいよね。もっと行き届いたね、みんなの理解しやすい教えがね。ただみんな教えに縛られすぎて、解釈も間違った解釈をしすぎてね、そのね、それに縛られすぎてるよね。
要は本物と思わないことが大事なんですね。
うん、教えは本物じゃないね、偽物のみんな
、ね、それが番組を見るということなんですか。いろんな
番組、そうそう、だから番組はね、番組はね、あの人の使う言葉通りの番組全部用意されてるのね。だからどんな言葉を使ってもね、それをね、受けるための番組ね、それに合った番組全部無限の無限のチャンネルとして用意されてるのね。だからどんな番組で引き出されていくの、現実にね。だからマイナスの言葉を使ったマイナスの番組どんどん引き出されてくるね。目には目を、歯には歯を入れたらね、それ出てくるね、現実にね、怖いぐらいね、出てくるからね。だからエホバ神でもね、法則の神として捉えてね、その砂漠の神として捉えたらもうね、もう厳しい砂漠が生まれてくるよね。それだったらエロヒム神のね、愛の許しのね、神様をしっかり捉えた方がいいよね。またイエスさんの本当のね、愛と許しの教えをね、しっかり受け入れた方がいいのね。だから聖書の中の全部が正しいじゃないの、ね、それもいろいろ混じってるよね、混じってるのね、たくさんね、ピンからキリまでね。だからその中でいいものを選んでね、自分が納得するいいものをしっかり捉えたら番組はいい番組として引き出せるよね。だからもう世界のいろんな教えもね、自分がこれが一番いいっていうのを納得したものを選べばいいよね。
ニューヨークのビルにこう突っ込みましたっていうのは、だけど誰が見たって番組としていい番組なんには見えない。
見えないね。
でも見方によっては、いい爽やかな番組だって言える見方もあるんでしょうか。
いや。
やっぱりあの異様なもの。
異様なものよ。それでね、素晴らしいな、快感を覚えるんだったら低い番組だよ。ね、やっぱり素晴らしい、いい番組をもっともっと今日は明日姿を出してくるよね。
いい番組見ようと思ってもやっぱりあのテロで燃えてるビルは見えるんですよね。私みたいな人間が見るからあれが爆発で見えて、その次元の高い人が見たらあれは花火に見えるのか、そんなことはないわけです
よ。そうよ、だからあ
の悲しいものは悲しいわけですよね。
悲しいよね、だから、いやだからこの世はもういろんな人がね、それぞれにね、番組合わせしていろんな番組をこの一緒にね引き出してるわけね。だから混在してるわけ、いろんな番組の姿がね。みんなテレビ一つずつ持ってると思えばよね、いろんな番組合わせて全部総合して現れてくるよね。だからマイナスの番組をね引き出してるとマイナスをまき散らしてるよね。でもプラスの番組もあるわけよね。みんながそういうね、悲惨な姿を撮ってないよね。だから全体を見てね、何が一番ね、自分たちにとって必要かっていうのをね、勉強する場だからね、マイナスが嫌だったらプラスを選んで、ね、プラスでプラスでね、言葉を使って、いい番組いっぱい出せばいいよね。でその勉強をこの世の人はね、期間限ってさせてもらうのね。それで、あの世に行った時に、いい番組だけをね、鉢合わせてね、味わえる自分に変えていくための勉強をね。だからこの生まれた人は、生まれてきた人はね、特に選ぶための勉強をしてるの。何を選ぶかっていうね。それでちょっとでもね、プラスを選んでね、プラスの番組引き出す、番組合わせの練習なのね。あの世の人はもうね、もうなかなか番組選びてできないよね。ね、自分のあったものをね、ずっと見続けるんだから、ね。厳しいよね、あの世でね、番組変えるというのはね。だからマイナスに落ち込んだ人はどんどんマイナスになっていくしね、プラスの人はどんどんプラスが増えるというような感じでね。だからマイナスのね、心を持ってる人にとったらね、あの世はもう大変なんよね。それで
ね、あの世にはチャンネルの切り替えは持っていけないってことね。
いやいや、もう
チャンネル
で、いやいや、チャンネルはピタッと合うの向こうはね何から何をピタッと合ってしまうのね、例えば自分がお金儲けしたいっていうね、主戦度のようにね、お金を数えるのが楽しみって言うたらね、自分の世界周りはみんなそういう人ばっかり集まるからね、ね、ボランティアの人は一人も見えへんね。だからそのそれだけが全てだったらもうね、心変わらないよね。いつもそれが心に焼き付いてくるよね。で別な心に変えられるかで難しいですよね。
このなら買える
って、そうそういっぱいね、
どんちゃんがあったからここにしようとかここにしようとか
あるんです、うん、参考になるものが周りにいっぱいあるんでね、どれでも選んでいくよね、うん、だからこの世が一番幸せな場所なんね、勉強のためにはね、いいものを選んできたらね、それでそれを受けるね、受けるお祈りができるようになったらね、もう最高になるね、はい、
この肉体があるということは本当にこう触って触れてみて味わう旅であるってことなんですか。
そうね、それも大事よね。ね、
じゃあ天国に行ってしまったら本当に愛の優しさとかそういうことがないから変化がなくてつまらないとも言いますよね。
いや、もうみんな実感があるんだよ、あの世でもね。ただそのちょっと感じ方違いますよね。
ああ、そうですか、うん、じゃあこう肉体もしあの今そういうプロの問題もいろいろ、まあ、チャンネルをねその人が選んでやったことだから私たちが見るときはただ見るっていうだけでいいんですか。捉えないで、それにとらわれないで、
そうね、心を自由にするっていうのが大事よね。だからどの番組を選べるっていう自由さが必要ですよね。ああ、それでね、今合わせた番組がしっかりとね、味わいがいいんでね、味わいがいいんでね、
穏やかで、いろいろこう惑わされる方はそれなりのものとして見てるけれども、冷静にそれを静かに見るってことも自分にとっても必要だってことですよね。
そうね、だから本当の自分は神様と一体でね、無限の無限に幸せそのものをね、番組なんかあまり込んでないのね。
ね、いや、私から見たらその人たちはなんか私のために犠牲者なのかなという見ることもできるんですか。あまりにも人間の頃に憎しみちゃってそれも見せてもらってるっていう部分なんですか。
ね、だからその番組を見てね、どういうふうにプラスに見ていくかっていう勉強にはなりますよね。
自分自身の問題、
ね、だからどういうマイナスの番組をね、はい、今見てもね、その中から何かプラスを幸せを喜び発見しないといけないね、宝探しをするのよね、
宝探し
をする、うん、
でそこから自分が
集
めていくというか、
そうね、
はい、あらゆるものが神様が与えてくれたと思って、ね、自分で判断して気づいていくってことです ね、
うん、ね、だからその高い番組はね、はい、例えばダイヤモンドばっかしっていうね、はい、その世界にね最初から空いてたら味気ないよね、うん、でも一個のダイヤモンド探すのに低い番組だったらね、はい、大きい山のゴミの中でね一つだけあるんで ね、その一個探すのにねゴミの山をかき分けてかき分けてね、うん、長年かかって1個探し出すのね、だからその1個のダイヤモンドで価値があるでしょ、ね、だからそういう体験を積んでね、それで高い番組のねダイヤモンドいっぱいのとこ行けばね、無限のねその価値があるっていうふうに感じられますよね。だから低い番組はね、あの宝探しの場所、
じゃあ少しでもいい宝を探した方が自分のためにでき
るかもしれ
ないですから、
そうね、
はい、やっぱり気づきとか、
そうですね、
ありがとうございます。
お願いします、はい、あの先生っていうんじゃなくてありがとうおじさんって呼んだ方がいいんです
よね。いや私はもう何もいらないそう、先生もいらないしありがとうおじさんもいらないしねもう省いてもらって結構
おじさんはですね、はい、宇宙は真理が見えていらっしゃると思うんですけども、あの小林聖雅さんの話と物心ついてからありがとうを言い続けてこういう結果になったというふうに聞かれたんですけどね、さっきあの地獄を見て見た方がいいって言われましたよね。そういう経験は終わりなんでしょう
か。まあ、みんな分かりますよ地獄番組ね、ただその中ハマり込むかどうかは別にしてね、いつも見てますからね。
でどういうことなんですか。
うん、だから
先生が全然こう地獄らしく見えるんですけどね地獄を見たっていうのは要するに精神的なもので自分の気持ちがそういう方向に行くということなんですかね、
うん、いやだからその地獄番組にねハマり込んでね苦しんでる人を救うときはその中入ってねその人を救い上げるのはダメだよね、そういうときはちゃんとそういう働きをするね、身代わりにそのマイナスを背負ってねおのおのして消してってね、で高い番組引き上げていくのね、だからいつも地獄を相手にしてないと研究にもなれないしね、人助けもできないからっていうね、う
ん、だから時間的に見てねその1億8000万回って言われてますよね。
もっと
さんが
もっともっと唱えてます
寝る時以外はありがとう言い続けてるっていうふうに聞いたんですけども、
いや寝てる時も寝てる時は少ないですから 寝てる時もねちゃんとずっと唱えてると意識あって
勉強したっていう時間があんまりないように思うんですよね。そのありがとうを言い続けてる間に知識というか見えるっていうこと
だからありがとうございますを唱えながら何でもできるんです。勉強も何もかもね、うん、だから本読むのも早いんです。
あ、本もやっぱり読まれるんです、
うん、何万冊でね読んでますから今ね若い時にありがとう言いながら読
まれるんです。
そうです、速読なんです。
速読なんですよ。
そ、うん、れで本当に今だったら必要なのね全部見ないよね。もう必要なとこさっとペイメープタが出てきますから、ね、さらに省略される
ほとんど超能力ですね。
いやだから神様が必要なのをすっと与えてくれるんだったらね、うんうんね、必要なものをちゃんと分かるようにしてくださるというね感じでいいんですよね。
ありがとう言い続けるとそういうことになってくる。
はい。
それと古神道の話を聞かせていただきたいんですよ
ね。あの古神道はこの古っていう古いって意味じゃないんですよね。古っていう字は十字とね下に口なんですけどね、口は言葉ですよね。言葉を超えて自分を矛盾の働きという意味でこうなんですね。古神道のこうね古いっていうね。だから本当の神様の働きはね、言葉教えを超えてね超越してね自分を矛盾に働いている姿なのね。だから教えにとらわれている時はまだね本当の神様の働きがわからないね。だから教えをもう超越してしまって本当の神様の働きだけを認めるのが古神道ね。だから古神道には教えはもうないのね。まだこれが古神道ってねね、看板されて標榜するとね偽物古神道でなくなるのよね。だから自分は古神道をね信仰して行った時はもう古神道を信仰してんだよ。
神道っていう宗教じゃないんでしょうけどもありますよね、うん、神道の教えというものはありますけども、それもじゃあ偽物という
か、ね、そうね、はい、だからその本当の古神道から全てが生まれるのね。ね、だからありとあらゆる全ての教え宗教の教えもそうですけどね、科学も芸術もありとあらゆる分野ね全部古神道から生まれてるんですね。本当の神様のあたりから生まれてるんですね。だから古神道はもうとらわれが全然ないのね。神様の働きだけをしっかり受けていくっていう生き方だよね。だから自由自在で縛りが一切ないのね。それも新たにって受け直すだけなんで過去の縛りも一切ないのね。だから宗教だけにはとらわれないね。科学的にも芸術的にもね全てを把握してしまうね。
古神道の勉強の方法を教えて
るの。それも一番いいのは感謝教ですね、はい、感謝してね神様をねしっかり感じることによって本物をね分からせてもらうね。だから宗教の教えをね学んでもね感謝してる中から本物を見出せるね、うん、だから教えから入っていくとね縛られて囚われて、うん、どれが正しいか分からなくなるね。でも感謝から入るとねどの詩を読んでもあこれがね本当の意味の正しい意味ってすっと分かってくる。だから外から学ぶんじゃなしにね中から分かった自分が出てきてねあこの教えはこれを解こうとしてるっていうのをすっと見抜けるようになるね、うん、そうすると全ての教えですっと分かってくるよね。だから感謝から入るのがいいですよ ね。神様からね中から教えてもらうっていうのはね。
はい、ありがとうござい
ます。ありがとうござい
ます。ちょっとある本がきっかけで、去年7月26日、ゲーム毎食、ちょっとゲーム食べ始めたんですね。ですごく体にも合ってて、一時は白米を全然食べなかったりしたんですけど、まあ、今は別にそれにとらわれていることがなく、まあ、いろいろ食べるんですけど、どうしてもこう、これは添加物の少ないものを選んでとか、やっぱり自分がこれを食べてるとこう白米がダメに自分も食べるんですけど、そういうなんか食べ物をこうで一時期はその昔は生協のだけがあるで国産のもので外国のものは今たくさん出回ってますけど果物は、ね、やっぱりこの薬がいっぱいかかってて良くないんじゃないかってグレープとかも全然食べないとかもあったりしたんですけど、そういうだからどういうふうにやっぱり食べ物をこう食べたらいいかなって言ったら変ですけど、 どういうふうに食べてらっしゃるのかなと思います。
そうね、言葉の縛りってやっぱりある意味で怖いんですよね、ね、みんな言葉に縛られてしまってますよね。だからその言葉をね、縛りに使うんじゃないしね、自分を自由自在に解放する方へ使えばいいですよね。だから何食べても大丈夫っていうふうにね、まずね、で地球人だったら地球の全て何食べても大丈夫なんですね。これを日本だったら日本のものでないとっていうふうに限定するでしょ、小さく限定してしまうのね。そしたら日本でも 地域でね、ね、例えばね、そうでしょ、どっかの市だったら市の、ね、中でできるものしか食べてはダメになってくるでしょ、うんうんうん、ますます小さく縛られるでしょ、ね、でそういうの言葉の縛りになってるだけっていうのね、うんうん、だから地球人は地球でできるもの何食べても大丈夫ってね、だから宇宙人だったら宇宙のどこかと食っても大丈夫って
果物だと日本つくころに、農薬とかにつけたりあるよね、合成保存料とか。でもそういう、確かに
捉
えると、本当に
日本の、
もうそれだけ以外食べられないでしょ、
本当ね、ね、
うん。それもこんだけこう、ね、食べ物をこう世界的にこう、
あれしてる
んでしょ、
ね、不自由ですよね。
そういうのはちょっと外れ
る。うん、本当ね。だからみんな言葉の縛りだね。うん、で、いろんなその農薬を使ってるとかいうふうにね、捉えてくるとまたね、ね、それ食べられなくなるね、農薬が変わったものがね。でも自分のね、ね、食前に流るものは全部ね、神様から与えていただく恵みなんだっていうふうに思えばね、ね、自分のね、前に出てくるのは全部ね、理想的な必要ないいものばっかしになるね。
あまりじゃ選ばずに、もう自分が
こう、そうだね、だからありがとうございますってね、感謝しながらね、必要なものを与えてもらってね、何食べても大丈夫っていうのはいいでしょうね。ね、はい。
すごく最初怖いせいか、え、ずーっとこう、
はい、ありがとうございます。はい、
肉体の終わり方なんですけども、今いろんな終わり方ありますね。病気になったり、痴呼にやったり、いろんな災害にやったり。神様と一体となって生きた場合に、神様に我々生かされているわけですけども、そうしますと神様が思うその終わり方というのがあるんですか。
そうね、だから神様は大きい働きをしてね、この一生を終わらせたいというのが本当ですよね。だからイエス・キリストさんみたいに ね、十字架にかかって人類の大きいマイナスを背負って消す働きをして、あの世へ戻っていくというのがいいですよね。また老子さんみたいにね、肉体を残さずに、死下船っていうんですが、ね、縁の行者さんもそうですけどね、死下船という形で肉体消して、ね、すっと煙のように、ね、行ってしまうという意味ですよね。でそれも自由自在ね。ただこのような人にとったら、ね、あの絵、マイナスを借金持ち越さない方がいいですよね。そういう意味だったら、ね、病気をして、ね、痛みで苦しんで、ね、ある程度その借金返しを済ませて、ね、あの行った方がいい番組へ、ね、戻ってきますよね。
そういう考え方ですね、
はい、だからどんなマイナスもマイナスにならないよね、この世での大きい借金返しね、またみんなのための借金返しがあるのね、そうするとみんなも大きくね、幸せになっていけるという意味でね、だそのマイナスを全部大きいね、プラスの働きで見ていくのがいいですよね、はい、ありがとうございます。
もう一つお願いいたします、はいはい、ありがとうという言葉は世界の中でもものすごく感謝に満ちた言葉だということでございますけども、それは日本に存在をするということで、日本が世界に対する役割っていうのがあったら教えていただきたいんですけど、
ね、日本という火の元の国という意味はね、言葉の意味からもね、やっぱり神様の根源からね、言うたら中心としてね、出発してたんでね、そこから世界に広がるという意味でね、やっぱり日本が変われば世界が変わるという大きい意味がありますよね。また日本列島が世界の大陸のね、縮図みたいにね、そういう建設から取ってますしね、でまた日本にはね、世界の全ての文化がね、全部入ってくるでしょ、ありとあらゆる全部入ってね、日本の中では全部消化吸収してしまうという感じでね、全部溶け入って一つになっていくんですよね。外国はやっぱりバラバラですよね、偏りますよね。そういう意味だったら日本が大きいね、世界を調和させる働きをするっていうね、調和というのは神様の御心をね、大きく表す働きですよね。本物を表していくっていうね、本物を発信していく働きですよね。 だから日本人というのはそういう意味でね、何回も、まあ、世界にね、いろんな国に生まれ変わってると思うんですけどね、いろんな体験を済ませてね、最後の仕上げをする人が日本民族生まれてきてね、まあ、あの世界の、まあ、地球のね、まあ、命の兄弟という意味では兄とか姉という形でね、世界を良くする働きを率先してさせていただくという役割でしょうね。だから上下関係じゃなしにね、役割としてね、まずね、日本人がその責任を持って世界を良くしていくっていうね、そういう使命を与えられているんだと思いますよね。はい、
日本に生まれたっていうのはすごいことなんですね。
そうですよね、ありがたいですよね、はい、また役割が大きいっていう意味では責任感も重たいですけど、ね、
はい、
ありがとうございます。はい、
その日本の中にもですね、いろんなあのものの考え方、行動の仕方、いろんな人たちがいますよね。それも一つの勉強の機会としてそういう人たちが集まっているという。
そうですよ ね、だから世界に現れる前に日本でね、いろんなことを先に起こった方がいいですよね。はい、はい、
実は私あのずっと前に臨死体験をしたんですね。臨死体験した時にあのその子供を産んだ時だったんですけど、その子が成長して実はその今もう16歳になるんですけども、やっぱりあと2、3年ぐらい後までの未来を見たんですね。その時あの過去からずっと自分の表現で、でそのあと2、3年ぐらいのうちにあの実は、地球規模でとても大変なことが起こる現象を見たんですね。でまあ、その前にそのこの地球の存在というか、このここの地球の価値っていうのは、その草も木も人間もみんなあの価値としては等しいものっていうようなことを、いろんなことを教えられたんですけれども、そのそれがあまりにも大変なあの出来事だったんで、その瞬間にこれは大変だ、もうみんなに知らせなくちゃと思った瞬間にこっちに引っ返してきてしまったんですね。でそのことをこう思い出そうとすると具合悪くなって、すごい思い出せなくて、はっきりとその現象わからないんですけども、とてもとにかく大変な現象だったんですけども、そのことがずっと気になってたんですね。これはあのだから自分のそのマイナス面の自分だけの実はその時間なのか、それとも全ての人に関係のあることなのかということを知りたいんですけども、
ね、あの神様の与えてくる無限の無限のチャンネルの中でね、そのマイナスの大きいのはマイナスの番組なのね、
はい、
うん、だからそのね、大調和したい姿だけの番組も厳然とあるのね。だからそれをどれを感じてどれを現実化するかだけの問題ね、
はい、
だからマイナスはもうね、忘れていいよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。